どうも、支部長です。ものづくりのラジオは産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックをざっくばらんに語るポッドキャストです。いきなりですけど、皆さんは体重って測りますよね。あ、1キロ太ったとか2キロ痩せたみたいな感じで一喜一憂してる人いると思います。まあ、かくいう私もその一人ですけど、今日注目していくのは体重ではなくて、その単位の方です。我々が普段当たり前のように使っている質量の単位、キログラムですが、皆さんはキログラムの歴史って知ってますか？そもそもキログラムって何なのか、どうやって決めたのか、誰が作ったのか。キログラム、馴染み深い単位であるにもかかわらず、その歴史ってね、意外と学ぶ機会がないもんなんです。なので今日はこのキログラムの歴史をものづくりのラジオで学んでいってください。歴史って言ってもね、単なる昔話じゃなくて、実はね、今現在まで続いてるお話なんですよ。ちなみにね、これと同じようなシリーズで第69回の時にメートルの歴史ってのも喋ってますから、そちらもね、合わせて聞いていただけると長さと質量両方学べちゃうんでね、この回がもしいいと思ったらそっちも聞いてください。というわけで今日のテーマはこちら、キログラムって誰が決めたの？意外と知らない質量の歴史です。それでは早速いきましょう。今でこそ当たり前に存在するキログラムっていう単位ですが、これをね、世界共通で使っていきましょうと制定されたのは1889年です。今から135年前となります。135年前っていうと、まあ、それだけで結構昔のように感じますよね。日本で言ったらね、明治22年です。ただキログラムが世界共通の単位として使われ始めたのが135年前って聞くと、なんだか、あ、そんな最近なんだって気がしてきませんか？少なくとも私はそういう印象を受けました。技術とかものづくりの歴史ってさ、当然もっともっと長いわけですよ。で、質量ってのもね、当然ものづくりにおいては非常に重要なファクターです。機械で言ったらね、例えば動かしたいものの質量によって必要な出力とか変わりますから、すごく重要です。ただその肝心な質量の指標、キログラムっていうのは135年以前は全く統一されてなかったっていうことなんですよ。じゃあ皆さんどうしてたかって言えば、その国々とかね、地域独特の単位を用いていたんです。例えば日本で言えば1貫1両1匁という単位が使われてましたね。特に匁ってなんやねんって感じなんだけど、これね、童謡で出てきます。買って嬉しい花一匁みたいな感じのやつあるじゃないですか。あの花一匁って花が1匁ってことなんです。重さの単位なんですね。ちなみに匁は今でも真珠などを計量するときに使われる単位らしいですよ。まあまあ、それはさておき、まあ、これらはね、中国から入ってきた単位の指標で、尺貫法と呼ばれるものです。長さは尺、質量は貫を基準としましょうっていうやつです。ちなみに、1貫が 3.75kg、1両が 37.5kg、1問目が 3.75g です。なんか375っていうね、数字の並びがたくさん出てきて、数としてはすごく半端なんですけど、これ何かっていうとね、これ当時のお金の質量なんですよ。一文銭っていうさ、四角い穴の開いた昔のお金、こう漢字4文字書いてあるやつ、テレビドラマとかね、時代劇でちらっと見たことあると思います。銭形平次がね、悪党に投げつけるやつね。あの一文銭、一枚の重さが 3.75g だったんですよ。つまり1匁です。 この一文銭を1000枚集めれば 3.75kg になるので1貫になるんですよ。つまり昔はお金を基準として重さを測ってたんですよ。これってね、極めて合理的ですよね。国内ではどこでも流通してるじゃないですか、お金って。それをこう集めて天秤とかね、はかりで吊るせば質量は測れるということです。ちなみにこれも余談なんですけど、今我々の手元には1枚 3.75g の硬貨、つまり1文目の重さの硬貨があります。それ何かって言ったらね、5円玉です。昔の硬貨1文銭と5円玉の質量って一緒なんですよ。だから5円玉を1000枚集めて5000円分にすれば、昔の質量の単位である1貫を体験することができるんで、やりたい人はね、ぜひともやってみてください。あとは知りません。とまあこんな感じでね、日本では借款法が使われてたわけですけど、まあ、各国でも同じように好き勝手に独自の単位が使われてました。ただやっぱりね、だんだんとそれが問題になっていきます。その最大の要因が産業の発展です。産業が発展して国同士の貿易が盛んになるに従って、いろいろと問題が噴出していきます。単位が統一されてないから、国家をまたいだ取引をする際にその都度単位の変換換算を行う必要があって、それがねめちゃくちゃ手間でトラブルが多発したんですね。特に世界中で商取引が盛んになった産業革命以降は、一気に貿易が拡大して、それに比例してね、この単位の問題も顕著になっていったんです。で、単位の不統一というものがね、すごく大きな問題になったんですよ。まあこれは質量の話だけじゃなくて長さも一緒なんですけどね、あらゆる物理指標においてだんだんとこれ単位統一しないとやばくないみたいな雰囲気に世界がなっていたわけです。そしてよし、単位統一しようぜっていう流れが強くなってきたところで、じゃあ俺がやるぜと我先に手を挙げた国があります。それがね、オフランスなんですね。キログラムの起源はおよそ230年前のフランスです。さっきね、冒頭でキログラムが世界の統一単位として制定されたのは135年前と言いましたけど、キログラムという考え方自体が生まれたのはもっと前なんですね。当時はね、フランス国内だけでも数百もの異なる質量の単位が使われていて、もうね、ひっちゃかめっちゃかだったらしいです。まあ、貿易云々の前に国内でも大変不便してたみたいなんですよ。だからこそね、みんなが使える統一の単位を作ろうと思い立ったわけです。で、まあ、そういう統一単位を作ろうと思った時の一番の課題って皆さん何だと思いますか？それはね、みんなが使える基準を探すっていうことなんですよ。その当時はね、質量って基本的に比較でしか測れないわけ。まあそれこそね、天秤をイメージしてもらえば分かりやすいんだけど、実際にじゃあ1キロ測ろうと思った場合って、相手側にも1キロぴったりの何かが必要になるわけよ。いわばお手本の1キログラムが必要なんです。1キログラムという単位を、まあ、統一で使おうと思っても、お手本の1キログラムっていうのを誰もが簡単に手に入れたり再現できなければ、共通の単位としては使えないんですよね。例えばね、フランス人がそこら辺に転がってる石をこう拾ってきて、よし今日からこれが1キログラムとするなんて言ったところでダメなんです。遠く離れた地域の人にお手本の質量を伝える術がないといけないんです。じゃあどうしようかと、何を基準にすればいいのかと、フランス人が頭をひねって考えて出した結論が水なんですね。ウォーターです。世界中どこでも存在する物質、水を使って 質量の単位を制定しようと考えたわけ。これはね、すごく賢いです。水1リットルの質量を1キログラムとしましょうと決めたんですね。まあ、そうすればね、世界中どの国行っても水ありますから、1リットルさえ測れれば簡単に1キログラムを作り出すことができます。つまり世界の共通単位として成り立つわけですよ。ちなみに当時のフランスでは長さの基準の単位、皆さんおなじみメートルも制定してます。そしてリットルというね、体積の単位も決めたのももちろんフランスです。この時代のフランスはね、もう単位決めまくり、自分たちが決めた基準をどんどん派生させて、あらゆる共通単位を作っていったんです。長さを定め、体積を定め、それをもとに次は質量も定めるわけ。こうしてね、1キログラムという質量の単位がフランスによって定められて世界に広がっていくわけですが、その前にちょっと待ってください。ここまでの私の話を聞いてちょっと引っかかった人いませんか？実はね、根本的なところでちょっとだけ突っ込みどころがあるんですね。質量の単位の基準はキログラムとして定められました。キログラム、キログラムなんですよ。わかりますかね？そう、グラムじゃないのよ。そもそもキロっていうのは1000倍を表す接頭語です。キロメートルとかキロバイトとかね、基準になっている単位に対して数字の桁が増えすぎないように使われる便利な文字なんです。だから本当に基準にするんであれば、実はキログラムじゃなくてグラムを基準にしなきゃいけないんです。でもなぜか質量の基準ってグラムじゃなくて、あくまでもキログラムが基準とされてるんですけど、これどうですか？皆さん疑問に思いませんでした？すごく不思議ですよね。実はこれね、諸説あってこれだっていう明確な答えはないんですが、調べてみるとね、どうやら歴史が絡んでるようでして、まあざっくり言うとシンプルに最初ミスったっていうことです。あくまでも諸説なんで一説なんですが、実はもともとは、まあ当たり前ながらグラムを質量の基準として単位にしようぜっていう流れがあったんです。最初にフランスが質量を定義した時は、最大密度にある蒸留水1ミリリットルの質量、これをグラムとして質量の基準と定めようとしたんです。というかね、定めたんです。ただね、この定めた後にみんな気がつくんですね。あ、やべえと、これ基準にするにはちっちゃすぎたかもって思うんです。つまりね、1グラムっていう単位ってちっちゃいんですよ。日常で使われるような質量のオーダーとちょっと違うじゃないですか。我々生活で使ってるのって1キロとか2キロとか10キロぐらいでしょ。これグラムで表しちゃうと1000とか2000とか1万とか、そのぐらいの数字のオーダーになってしまうんです。だから1グラムっていう単位を基準としてしまうと、日常使いのオーダーからあまりにも離れた小さな単位を基準に定義してしまうことになるんです。これ何が困るかっていうと、じゃあ質量を測りましょうってなった時に、さっき測りの話しましたよね、天秤の話。これ質量をちゃんと測る時にお手本の重さがいるんですけど、基準が 1g だとお手本の 1g をいっぱい積み重ねて質量を測らなきゃいけないんです。じゃあ1キロ測ろうと思ったらお手本の 1g 1000個いるんですよ。これ日常使いとしては超効率的じゃないですよね。あとね、累積誤差っていう問題もあって、物の数が多いほど一つ一つの基準の誤差が積み重なって測定の精度っていうのが落ちてしまうんですよ。だから基準っていうのはね、あくまでも最も使うようなサイズのものがいいんです。だからそういう意味ではグラムっていう基準ちょっとちっちゃすぎるわと、これもうちょっと大きい基準にしないといけないよねっていうことで、じゃあ一回作り直そうかってなったんですが、その時にはね、すでにもうグラムっていう単位が 世の中に広がってしまっていたんです。なので、いやこれちょっとこれもうグラム変えれんわってなって、いた仕方なく、じゃあ1リットルの水の質量を1キログラムとして、このもうキロついてるけど、キログラムを質量の基準にしようという話になったわけです。まあ本当は基準なんで、接頭語つけない方が絶対いいんですよ。ただやっぱね、いや今日から1リットルの水の質量をやっぱ1グラムとしますとか、また別の名前にしますってなっちゃうと、やっぱすでにグラムが広がってますんで混乱を招くんです。なんでね、まあ大きく変えられなくて、まあ説得ついてるけどキログラム基準でいっかってなし崩し的になっちゃったわけ。それが200年前から続いてるんですね。なんで実は未だに基準なのにキロっていう説得ついてるのおかしいだろうと指摘する科学者もいるんです。まああくまでもこれは一説ではあるんですけど、実はキログラムっていうのにはね、そういう経緯があるんです。そんなこんなでフランスでキログラムという基準が生まれて、それが世界に広がっていきます。そしてね、冒頭でも言ったように、1889年に正式に国際単位として使われることが決まります。まあ、質量の基準っていうのはあくまでも水1リットルなんですが、より正確に1キログラムの重さを定めるためにですね、国際キログラム元気という分度が作られました。元気っていうのは、まあ、元気満タンの元気ではなくて、原始人の元に器と書いて元気です。基準となる器ということですね。キログラム元気の高さは約4センチ、直径4センチぐらいの本当に円筒状の分銅で、材質としてはね、白金とイリジウムの合金です。まあ、錆びないし耐摩耗性もある非常に高価な材料ですね。まあ、そんな高価な材料で作られた世界に一つしかない国際キログラム元器っていうものの重さこそが、この世界における1キログラムだと定められました。でそのキログラム元器はフランスの研究機関に保管されていたんですが、まあ、フランスにしか国際的な質量の基準がないと、まあ、やっぱ不便なので、そのキログラム元器の複製が各国に配られることになります。日本にもナンバー6と書いた複製元器っていうのが送られてきて、これが我が国の1キログラムとして鎮座しなさっているわけです。ただの円柱の金属の塊なんですけど、まあそこら辺に転がってたらなんだこれって感じのものなんだけど、我が国の1キログラムを司る大変ありがたいありがたい金属の塊なんですね。この日本のキログラム元器は1890年に日本に到着して、非常に長い間、本当にごくごく最近まで日本の重さの基準として使われてました。まあ、測りとか分度とかの調整とかね、基準として実際にその元器の重さが使われてたんです。また40年おきにフランスに送り返されて、ちゃんと状態に問題はないか、質量に変化がないかっていうのもチェックされてました。ただキログラム元器っていうのは、まあ、どんなに厳密に保管されていてもやっぱりね、形のあるものなので、時間の経過によってね、やっぱ少しずつですが変化してしまうんですよ。キログラム元器の重さが変わるということは、世界の1キログラムの定義が変わるということなんで、これマジでえらいこっちゃなんです。ゆえにキログラム元器の取り扱いや管理は最新の注意が払われているんですが、1990年の検査でなんと大元である国際キログラム元器の重さがわずかに変わっているということが判明したんです。これはね、表面についた汚れなどで国際キログラム元器の質量がこの100年で1億分の5キログラム変わった可能性があるということが分かったんです。これはおよそ指紋1個分の質量に相当する非常にわずかな変化ではあるものの、キログラム元器の重さが変わるってことは、さっきも言ったように世界の1キログラムの基準全てが変わってしまうんで、 これ決して無視できる大きさではないんです。キログラム元気っていうのはね、マジで我こそが1キログラムなりっていうやつなんです。ある意味で世界を支配している支配者といってもね、過言ではないぐらい影響力の強い物体なんですよ。なんでね、本当にそれがわずかでも変化したら世界の全てが変わってしまうんです。大げさじゃなくて本当に変わっちゃうんですね。そういうね、とんでもない代物なんですよ。だからね、科学者たちも質量の定義を物体として持っておくのってやっぱ怖いよねと、なんかこう物でないもので1キログラムの質量を定めることできないのっていうふうに思ってですね、そういう置き換えの活動が行われていきます。そして始まるのがプランク定数への置き換えです。プランク定数というのは原子1個の質量に関連した物理学の定数で、このプランク定数を活用して1キログラムの質量を決めようということがね、国際的に合意されました。プランク定数っていうと、まあ、量子力学の分野でね出てくる定数なんだけど、これとキログラム一体何の関係があるのかということですけど、プランク定数から電子1個分の質量を導出することができるらしいんです。で、電子と任意の原子の質量の比は正確に分かってるんで、プランク定数を基準とすれば非常にたくさんの数の原子の質量として1キログラムを表現できるらしいです。まあ、正直私もこの分野はよくわからないんで、この説明してもね、自分でもそんなにしっくりきてないんですけど、どうやらそういうことらしい。まあ簡単に言えば、原子の質量として1キロを表現できるようになりそうですよということです。で、こういうふうに表現できるようになると、世界のどこからでも変わらない指標となります。まあ、当然時間経過でも変化しないんで、非常に安定した1キログラムの基準となることが期待されていました。ただこれもね、当然一筋縄ではいかずに、そもそもプランク定数っていうこと自体が正しい値っていうのがあまり明らかになっていなかったんで、まあ、世界の研究機関でね、こぞってプランク定数の測定というものが行われました。そしてその研究の甲斐もあってですね、2019年5月20日に130年ぶりに新たにキログラムが定義されたんです。めっちゃ最近の話ですよね。まあ、その定義によれば、キログラムはプランク定数を 6.6260705×10^-34 ジュールセック と定めることによって定義するとなったわけです。まあ、細かい数字はね、全然覚えなくていいんですけど、とにかくプランク定数が新たなキログラムを定義する基準となったということで、これによって原理的には適切な技術さえあれば誰でもプランク定数を基準にして正確な質量を測定することができるようになってます。こうして人類はですね、キログラム元気というね、物の支配から解き放たれて、常にブレない質量の定義を確立することがようやくできたわけなんですよ。と言ってもまだプランク定数から質量を測定する設備ってね、そこまで多くなくて、まあ、引退したキログラム元気も依然として精密な分銅として使われています。日本のキログラム元気は国の重要文化財として指定されていて、今はね、産総研というところに厳重に保管されてます。一般公開されてないんで、まあ、我々はキログラム元気の実物を見ることはできないです。ただ産総研の YouTube にね、キログラム元気の実物を公開している動画あるんで、どんなものでどれくらい厳重に保管されているのか、その動画からよくわかるんで、ぜひともねチェックしてみてください。このポッドキャストの概要欄にリンク貼っときます。ただ世の中にはね、いろいろとマニアックな人がいまして、そんなね、動画だけじゃ俺は満足できないというキログラム元気マニアの方もいらっしゃるんです。 そういう方の欲を満たすためにですね、いくつか素敵なアイテム出ておりますので、最後にね紹介していきたいと思います。まずは1つ目、キログラム元気2分の1レプリカ。これはね、村上光輝製作所さんが作っているキログラム元気の2分の1のレプリカで、なんとね、保管用の二重ガラスっていうものまで厳密に再現されております。お値段は3万800円、 Amazon で買えます。いや、マニアックですね。これ何のために誰が買うのかと思ってしまうものなんですけど、あの公式ホームページにね、用途が書いてありました。てっきりね、こう学習用とかその教材なのかなと思ったんですけど、違って、主な用途としてはね、軽量関連企業および団体の創立勤続退職記念品として、また軽量関係者への贈呈品として、そして軽量の普及啓蒙活動用のアイテムとしてお使いくださいということらしいんで、記念品なんですね。これ実にいいですよね。例えばさ、こう軽量機器設計に携わってたエンジニアとかの人の退職記念にキログラム元気のレプリカプレゼントとかなったら、これだいぶエモーショナルというか粋な計らいですよね。あの、多分もらった方も笑いながらにしても結構嬉しいと思うんですよ。なんかこう軽量というものの技術というか歴史というかね、そういうところに非常にリスペクトのある非常に素敵なプレゼントとなるなと思いました。ちょっとマニアックだっつって笑ってたんですけど、なんかね素敵なんですね。皆さんもどうですか？この話聞いたらちょっと欲しくなってきたんじゃないですか？いやいや、支部長さんバカにしないでくださいよと。2分の1スケールなんてものじゃダメだと。俺は等身大のキログラム元気が欲しいんだというあなた、そうおっしゃると思ってですね、ご用意しております。等身大のもの、2つ目に紹介するアイテム、こちらです。デスクテック。説明文読みますけども、130年以上にわたり1キログラムの国際基準とされてきた白金イリジウム合金製分銅国際キログラム元気を緻密に再現したレプリカです。地球の地殻の中でたった100億分の1のみ含まれている非常に稀な元素である原子記号74タングステンとニッケルメッキを素材として用いることで、これまで不可能と言われていた本物同様の光沢や密度を高い精度で再現しております。モダンでスタイリッシュなデザインとなっており、インテリアとしても違和感なくお部屋に馴染みますという製品なんですが、さすがに違和感はあると思いますというね、あのこれクラウドファンディングで出てたものなんですけど、実はねもう手に入らないです。もしかしたら中古市場で出回ってるかもしれないんで、どうしてもキログラム元気のレプリカ、等身大レプリカが欲しいっていう方はぜひともね探してみてください。デスクテックです。まあね、あのデスクテックって検索しなくても、国際キログラム元気レプリカとかって検索すればすぐ出てきます。面白いよね説明文。これまで不可能と言われていた本物同様の光沢や密度を高い精度で再現していますと書いてあるんですけど、ということは過去にレプリカ作ろうとした人が他にもいたということですよね。皆さん非常にマニアックでいいですね。私はこういう取り組み好きですよ。ただ絶対にあのインテリアとして部屋に馴染むことはないです。だってキログラム元気だもん。どういう、まあちょっとね、あのこのデスクテックの確かにこうかっこいいんですよ。すごいかっこいいね、なんか台座とかカバーがついてて、まあ、その中にキログラム元気のレプリカあるんだけど、かっこいいけど、ま、何これってなる。あの一回ね、あの皆さんもぜひとも見てください。これかっこいい、あ部屋に馴染むなと思うか、いや違和感あるっしょって思うかね、あの皆さん次第だと思いますんで、皆さんの価値観で判断していただければと思います。というわけでね、あの今日の話をまとめますけども、キログラムというのは世界の質量の単位を統一するためにフランスが考案した単位です。元は水1リットルを1キログラムとして定義されたものです。 その後により精密に1キロを測るためにキログラム原器というものが作られて、それこそが1キログラムの基準だとして100年以上使われてきたわけです。そして最近になってより安定した基準とするために、物から離れて物理定数としてキログラムを定義するということに成功したわけですね。まあ、単純なね、我々が何気なく使っているキログラムっていうのにもこれだけいろんな技術とか歴史があるんです。この話を聞いた後だと皆さんが体重を測る時の印象が少し変わるかもしれません。1キロ増えた減ったと一喜一憂する前に、このキログラムの歴史にね、ぜひとも思いを馳せる時間を作ってもいいんじゃないかなと思います。はい、エンディングトークです。キログラム原器がプランク定数に置き換わったのは2019年、つまりね、令和なんですよ。そう考えるとかなり最近までキログラム原器っていうものが使われてたなって感じですよね。こう科学がね、発展した現代であっても物質的なものを基準として質量を決めてたって思うとなんだか不思議ですよね。まあ、さっき言ったね、産総研の動画を見てもらえばわかるんだけど、まあ、キログラム原器は役目を終えた後、今でもね、こうガチガチのセキュリティで保管されてます。まあ、ほんとね、あの解凍キットとかルパン三世が盗みに来るレベルぐらいのセキュリティなんですよ。あの国の科学のね、中枢を担う物質がこう厳重に保管されてるっていうのは、なんかね、こうワクワクするというか SF チックでもあるよね。なんかキログラム原器のグッズが出てるのも、なんかそういった要素も関係あるのかもしれないですね。私はさすがにあのレプリカは買いませんけど、誰かね、持ってる人がいたらぜひともね、どういう具合かレポートしてほしいですよね。そしてあの冒頭でも言いましたけど、同じようなお話でメートルの歴史という話も第69回でしてますんで、今回の話気に入っていただいた方はですね、ぜひともそちらも楽しんでいただけると思うんで、よかったらそっちも聞いてください。というわけで、ここからはお知らせです。ちょっとまだ先なんですけど、私支部長の講演会があります。4月19日金曜日、東京大田区産業プラザピオにて行われる試作市場&微細精密加工技術展というね、展示会があるんですけど、その中の特別講演枠として1時間講演を行わせていただけることになりました。恐れ多すぎますね。来場者規模としてはね、数千人集まる展示会なんですけど、まあ、その中でね、何人くらいがこう見に来てくれるかなって感じですけど、まあスカスカでもいいんでね、一人でも多くの人に見に来ていただければと思います。まあ4月19日金曜日ってことで土平日なんですけど、お時間ある方はね、ぜひとも見に来ていただければ嬉しいです。展示会のリンクはね、このポッドキャストの説明欄に貼っておきます。まあ、講演のタイトルとしては、支部長が考える試作屋さんとの良好な関係づくりってことでね、ちょっと何話そうっていう感じのテーマなんだけど、まあいろいろとね、いろんな視点でいろんなお話ができればと思ってます。というわけで今回はここまで。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、ぜひそちらも覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。そちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話をしてます。ぜひともそちらも聞いてください。またこのものづくりのラジオいいと思っていただけた方は、番組のフォロー、また各ポッドキャストアプリにて評価の方をぜひともよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。